今週は月曜日に配信。今週のトークテーマ、ノートの取り方、2週目でございますけれども、昨日の今日だからね、なんか昨日の続きっていう感じになりますけれど、昨日結局最終的な結論として、社会人のノートの取り方っていうところでオチがついたよね。自分が今までこう、塾のアルバイトだとか、今のお仕事の中で、まあ、日記じゃないんだけど、今の自分の今日のパフォーマンスが良かったとか悪かったとかを並べることで、まあ、みたいなね、話。今日はこういうことに注意しながら仕事頑張るぞ。で、実際にやってみて良かったこと悪かったことを列挙して、で最後に、次回はこういうところに気をつけたい丸みたいな、ただそれだけなんですけどね、それをやるだけでも全然効果が違うよという話をしましたということです。はい。逆にね、あれをやらなかった、最近やらなくなってきてて、ちょっと悪いことなんですけど、ちょっと間延びしてきていまして、でやっぱりね、その前回どうだったっけな、その前回の、その昨日何やったっけなとか、先週何やったっけなっていうことを自分の頭の記憶だけで手繰り寄せるって結構ね、難しいことなんだなっていうのが最近になって思ってきて、記憶力が衰えたとかっていうよりは、ノートにちゃんと書いた方が自分の、まあそれでも主観ではあるけれど、鮮明に思い出しやすくなるんだよね。っていうことで、今日はこういうところに気をつけようっていうところに対する目標意識がより具体化するっていうのかな。まあそういう意味で、日記じゃないんだけども、今日のパフォーマンスの良し悪しっていうものは、ノートにした方がいいんじゃないのかなっていうところが僕の前回の結論でしたとさ。今回は、まあ僕が今まで、3年間、そして今年4年目の塾のアルバイト、そして、現職のね、お仕事をやる中で、感じてきた自分の受け持ってきた生徒たちのノート、生徒のノート。昨日はね、昨日とか言ってね、昨日は、僕のノートの話をしたんだけど、今日は、まあ、僕が今まで見てきた人のノート、主に生徒ですけど、のノートの話をします。で、僕が、3年働いている塾はですね、個別指導なんですけれども、かなりこう自主学習を斡旋する。まあ、どの個別指導も本来そうなんだけど、自主学習を高める、自主学習能力、っていうのを高めていくんだっていうことで、結構生徒に作業をさせるんですよ。例えば、その一つが今日のテーマにつながってくるノートまとめなんですよ。ノートまとめ。塾の中でいろいろ問題を解くと。問題を解いて先生が丸付けをする。で、解説を入れたり、教科書調べなさいって言って調べさせたりする。で、手に入った、新しい知識だったり、忘れていたこととかを、ノートに、自分なりにまとめてみようって言って時間をあげてノートまとめをさせるんですよね。で、出来上がったそのノートまとめを使って家帰って復習してねとか、家帰って、時間かけて丸暗記してこいよっていう話をするっていうことで、まあ割と女子なんかはさ、ノートまとめほらいっぱいマーカーとか持ってて丁寧にね、イラストなんかも入れて、ノートまとめをやったりとかしてるんだけど、それに対して男子、僕もそうだったんですけれども、ま、ノートまとめって好きじゃない。何やったらいいかわかんない。結果的にやったら丸写しになる。みたいなことっていうのは本当によくあったんですよね。で、ノートまとめのね、綺麗汚いはやっぱり、他のキャスターさんが話すかどうかわかんないけれども、やっぱりノート系は女子の方が綺麗だよね。それはもう字の綺麗汚いもあるとは思うんだけれども。まあ、勉強の能力伸ばすっていう時にノートまとめを賛成する人と反対する人がいますから、ノートまとめ賛成派はまあ書くことによってとか、作業として時間をかけることによって、学習効果が高まるとか、ノートにまとめね、その自分なりのまとめを作ることによって知識が整理されるとかって言いますけど、まあ、逆に反対派はまとめる時間がもったいないと、まとめてる、ノートまとめを丁寧に作ってる間に、その参考書を何度も見りゃいいじゃんと。声に出して読めばいいじゃんと。英単語とかだったら書き殴ればいいじゃないかと。ノートまとめをする時間をもっと別の勉強法に費やすことができるじゃん。そっちの方が効率いいよ。ってのが、ノートまとめ反対派。まあ、どっちもどっちだと思うんだけど、僕が正直、自分で勉強していく上でどっちやるかなって思ったら、僕は、どちらかというと、 まあノートまとめ反対派になるのかな。あんまり自分の勉強の中ではノートまとめはやらない。あえてやるとしたら僕はワードでやってます。パソコンで。ワードっていうか、まあ、テキスト文章を作成するソフトで、自分の綺麗にまとまるような、なんていうのかな。ある種、自分のための授業用レジュメみたいなのを作ることで、自分の英語の勉強だったり、いろんなね、就職試験の対策とか、はやったりとかはしているのかなっていう感じかな。うん。ノートまとめ。例えば、まあ、生徒がどういうふうに理解してるのかなっていうのを理解する上では、教師にとっては非常にありがたいツールなんですよ、ノートって。生徒がどういうふうに理解して、どういうふうにまとめてるのかっていうのが非常に見えてくるので。まあ、それは、個別指導にしても、一斉指導にしても、全く同じことが言えてて、僕が高校時代お世話になった生物の先生は、ですね、とりあえず板書するんですって。それは自分の頭の中に入ってる板書だから、そんなに毎回毎回アレンジはしていかないとは言ってたんだけど、ただ、毎年毎年板書の仕方を更新していく、源になってるのは何かっていうと、前の年の生徒のノート、特に女子、まあ、男子もいいのあったらコピるって言ってましたけど、いいノートはコピーするんですって。だから、板書されたものをただ書き写すのが、まあ男子だとして、まああんまり言い切っちゃいけないけど、多くの男子は板書そのまんま書き写す。悪いやつだと、書き取りすらしないと。女子はそこに自分なりのアレンジだったり、先生が言ってる言葉っていうのを、なんていうのかな。おまけで書き足すんじゃなくて、まるで板書したかのように綺麗に継ぎはぎすることができるんですよね。そこがすごいなって僕思うんですけど、で、それで一種の作品みたいなのが完成するというところで、それを見て、あ、なるほど、こうやってノート書けばもっとうまくいくな、もっとうまく教えることができるなっていうことで、次の年はその生徒が書いたノートをもとに授業をやるっていうこととかがありますから、僕も今ね、その高等学校での仕事の話は昨日しましたけど、その時にも提出物あるんですよ。予習用の、予習用のプリントみたいなものがあって、毎回こう冊子形式で、各週ごとに提出とかね、あるんですけど、それを見るたんびに生徒、特に女子ね、空いたところに僕が授業で喋ったことを、こうマーカーとかで、書いてたりとかするんですよね。っていうのを見た時に、あ、なるほど。まあ、僕割とこうアドリブで喋るんで、このポットナインティーズじゃないですけど、割と授業はこういうことを、こういうことをテーマにして話そうとか、今日はこれを分かってもらいたいなっていうテーマだけ決めたら、あとは僕自分なりにアドリブで話すんで、で、アドリブの中で余談を話すじゃない。で、結構余談を女子とかは結構ノートに取るんですよね。僕の、なんか英単語の発音とかアクセントの位置の法則性の話をした時に、あんまりそういう話を聞いたことがない生徒たちだったんで、へえ、そうなんだって感動してノートに書いてる女の子がいて、それを後々提出物の時に見た時に、なるほどねと、俺が言ったことってノートになるとそうなるんだと思って、なるほどなーって思いましたけど、で、写メって記録しましたけどね、すごいなと思って。だからそういう、まとめる力がある人っていうのは、まとめればいいんですよ。で、まとめるのが苦手な人は、要はまとめないで丸暗記しちゃえばいいんですよ。ただそれだけのことなんだけどね。っていう風に、まあ、教師でノートの使い方っていうのはそういうことだろうし、いわゆる中学校の先生とかがノート提出って、いうことでね、やっているのは、もしかすると、その生徒がその授業にどういう取り組みをしてるのかっていう関心意欲の部分の評価だけじゃなくって、先生にとってもそこってすごく大事なことなんだろうなっていうのは最近すごく、感じています。うん。っていうところですかね。まあ、得てして男子はまとめが下手だという結論、自分も含めてっていうのはやっぱりありますけどね。どうなんだろう、ノートまとめ。結果丸写しになるんですけどね。僕から言わせたらね。ただ、ノートまとめをやりすぎるというか、ノートまとめしかできないやつとかもいたけどね、高校時代。ノートは超綺麗。ね、授業用ノートと聖書用のノートがあって、授業が終わった後放課後に残ってノート作りをする。うん。まあ、生物だったかな。で、僕は ノートまとめが高校時代から大嫌いだったから、もうひたすら問題を解くと、解説を読むと。解説を読んで分かんなかったら、とりあえず分かるまで別の教材で調べるんだと。とりあえず、僕は解説探しをするんですよね。僕の勉強法は基本的に解説探しなんですよね。で、解説を探す。例えばセンターの過去問とかで、センターに限らず大学受験の過去問とかで、この解説が妙に分かりづらい。特に国語とかさ。っていう時に、例えば赤本の過去本、赤本の解説で納得、ほとんど納得いかないことないけど、赤本で納得がいかないんだったら、河合塾の黒本でチェックだと。黒本でも分かんなかったら、寸大の青本でチェックだと。寸大の青本で分かんなかったら、緑の Z 回でチェックだと。いうような感じで、解説探しをするんですよね。特にセンターとかの過去問だと、なんでって疑問に思った時にネットで調べたら意外と解説が載ってたりとかするんですよね。で、その出てきた解説を、例えばプリントアウトをしたり、例えばそのまんまノートに、そういうのを書いたりはしてました。だから、なんていうの？解説書まとめ。で僕の場合、ノートまとめというよりは解説まとめなんですよね。っていう勉強の仕方をしてて、僕は解説探し。で、彼はノートまとめっていうやり方をしてて、結果的にその子よりは僕は、テストの結果は悪くはなかったですね。うん、定期テストも、そして本番の大学受験に関しても。うん、なんかそれはね、すごく覚えてる。で、そいつもね、すごい、周りの奴らにその勉強法は効率悪いからやめなっていう。お前点数に繋がってねえじゃんと。もっと勉強、問題を解けと。その知識がどういう風に問いに出てくるのかっていうのをちゃんと検証しろよっていうところの分析が、その人はノートまとめをやってるだけで足りてなかったんだろうなっていうのは今思えばね、やっぱり思うけれど。っていうぐらいにして。まあ、勉強に関するノートの取り方、まとめ方、使い方っていうのはそういうことなのかななんて最近思ったりもしています。実生活に生きるノートまとめとしてはどうなんだろう？読書レビュー？書評とか読書まとめ？一冊一ページ、まとめを取るっていう人とかいますけど、僕はあんま好きじゃないな。僕はね、もう最近読書メーターにこの本読んだっていう風にボタンを押すだけでもういいって思ってます、最近。うん、で、結局ノート、その読書のね、読んだ本をまとめたところでどうせまた忘れるんだってことを考え、まあそれは勉強も本来そうだけど、まとめてもどうせ忘れるんだと。で、忘れた頃にまた必要になったら本なんて読むじゃん、ということで、忘れたら別に試験あるわけじゃないんだから、また必要になった時にもう一回読めばいいじゃんって。こんな本があったなっていうことだけを頭の隅っこに置いときゃいいじゃんっていう、発想で、その読んだことを頭に完全に入れるっていう発想では最近なくなってきたんで、それで本の読み方がだいぶ楽にはなってきたんですけど、自分なりのね、考え方として本はこういう風に読むんだっていう形が開発されて、もう自分で書評じゃないけど、読書まとめみたいなものはノートで取らないだろうな、今後っていう風には最近思ってきましたね。ただね、これが悪い癖だったね。大学の時からそうだったんだけど、あのね、卒業論文を書くときに、いろんな学術論文だとか、専門書とかを読んだときに、その知識を、ノートにまとめるっていうときに、どういう風にやったらいいかが全く分かんなかったんだよね。だから、その知識が必要とされるものに関してはきっちりまとめるっていう習慣はやはりつけておいた方が、いいんだろうなっていうのはすごく感じました。まあ、特にまあ、木曜担当のね、若さんなんかは今卒論執筆中ですから、多分ノートとか書いてると思うんですけど、うん、僕はね、そこに関しては、ノートでもいいし、最近の論文なんかはほら、コンピューター上で PDF 化されてますから、そのままコピペして、自分の必要な部分だけを抜粋して、ワードなんかに貼り付けておくっていうのが一番、効率のいいやり方なのかもしれないけど、意外とでもね、その辺は書き写した方が頭入るっていうのは、アナログな頭なんだけど、確かにそうだなとは思いましたね。はい。そんな感じです。はい。ポッドナインティーズ今シーズン以上ということで、来シーズンはジングルが変わんのかな。もうね、ジングル作ってる時間が最近ないので、もしかしたら、他の、フリーの音楽サイトから借りるのかもしれませんけれども、次のポッドナインティーズのシーズンをお楽しみくださいということで、今回はこれで以上です。西暦2014年5月26日月曜日の